説教必ず見つけ出してくださる下園雅彦神学生です。
おはようございます。今日このように見ず知らずの神学生であった私を受け入れてくださり、いつもいつでも温かい眼差しで見守り、ご指導ご支援くださっております共同緑ヶ丘教会の皆様と共に礼拝を捧げることができますこと、また御言葉を取り継がせていただく機会をお与えいただきましたことを心から感謝申し上げます。ありがとうございます。今日のお話は、あなたがもしも100匹の羊を持っていて1匹の羊を見失ってしまったら、残りの99匹をそこに残してでもすぐに飛び出して1匹の羊を探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を肩に担ぎ家に帰り、友達や近所の人たちを呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう、というお話です。皆さんはこの例え話の羊の飼い主の行動にすんなりとこう納得できましたか？それともあれ？なんかちょっとと考えてしまうようなところもありましたか？私は聖書の話を聞いているとそういうことがよくあります。私たちが普段考えていたりやっていたりすることとは違うことが語られていることも多いということかもしれません。今回の例え話について最初に少し説明させていただきます。このお話では羊の飼い主は見失った一匹の羊を探すために迷わず残りの99匹を野原に残して見失った一匹を探し回っていますが、実はその99匹が残されている場所が問題なのです。先ほど皆さんとご一緒に読ませていただいた新共同訳聖書では野原と訳されているので分かりにくいのですが、新約聖書が最初に書かれた言葉であるギリシャ語を見てみるとエレモスという言葉が使われていて、今日ご一緒にお読みした新共同訳聖書でも洗礼者ヨハネの修行していた場所やイエスが40日の誘惑を受けた場所を表すところでは荒野と訳されているのです。また新約聖書学者の田川健三先生や佐藤美学先生も99匹の羊が置き去りにされたこの場所のことを荒野と訳されています。ちなみに昨年刊行された聖書協会共同訳でも荒野と訳されています。つまり一匹の羊が見失われてしまったこの場所はただの野原ではなくて荒野と訳されてもいいような場所であったということなのです。荒野とはその名の通り羊を狙う野獣たちが闊歩する場所にとどまらず、かつてイエスが受けた40日も及ぶサタンの誘惑のエピソードにもあるように、肉体的な危険のみならず精神的な危機、 ひいては霊的な危機にすら遭遇してしまうような恐ろしい場所、危険な場所だったということなのです。言い直すと、見失われてしまった羊も心配ですが、残された羊たちも野獣に襲われるという危険をはるかに超えたかなり深刻な危険にさらされていたということなのです。つまり、ほとんどの人が見捨てざるを得ないほどに危険な場所で一匹の羊は見失われてしまったのです。もしもこの羊の飼い主が今日の社会に蔓延する生産性を声高に主張するような人たちであったならば、迷わずにこれ以上羊を失ってしまうことのないように一匹を諦め、残りの羊たちを守ることに集中する合理的な選択をしたでしょう。そのような人たちでなくても、ものすごい勢いで大量消費、経済市場主義が進み、リストラはもうやむなし、非正規社員も当たり前、深刻化する格差化社会を改善するどころか、むしろ積極的に推し進めているような現代社会においては、天秤の片方にのしかかっている巨大な危険を合理的に判断し、たった一匹の名もない羊のことなど、迷うことなく見捨てる方を選ぶ。それどころか、一匹を犠牲にすることは常識で、選択する余地さえない。それこそが正解だとされてしまうのが、私たちが今生きている現実なのかもしれません。にもかかわらず、たとえ今の現実はそうであったとしても、今日の例え話に出てくる羊の飼い主は迷うことなく羊を探しに飛び出しました。危険な、巨大な危険に覆われた荒野の中に、残りの99匹をそのままに残してでも、一匹の羊を探し回ったのです。どうしてこの羊の飼い主はたった一匹の羊を諦めなかったのでしょう。なぜ合理的な道を選ばずに最後まで一匹の羊を見捨てなかったのでしょう。そのことを何日も何日も考え続けているうちに、ふと長い間忘れていた幼い頃の記憶が蘇ってきました。小学校2、3年生ぐらいの頃でしょうか。父に連れられて行った海水浴場で、父とはぐれてしまい、危うく死にそうになった体験です。その日は、父と私と同い年の友達と3人で海に遊びに来ていました。それはそれは暑い日で、海に隙間もないぐらいぎっしりと大勢の人たちが泳いだり浮かんだりしていました。私も友達と2人浮き輪につかまり、存分に波を楽しんでいました。しばらくすると、何を思ったのか父が、なちょっとだけ2人でここで待っていてな。お父さんはちょっとだけ泳いですぐ戻ってくるから、と私たちを置いて沖の方にあるブイを目指して泳いで行ってしまったのです。はじめは楽しく遊んでいましたが、待てども待てども父が帰ってきません。 地面に足が届かないこともあって、一度不安に襲われると急激に恐ろしく不安になってきました。気がつくと浜辺はだいぶ向こうにあります。必死で友達と手をつなぎ、お父さん、お父さんと大声で父を探しました。どのくらい経ったのでしょう。その時の私にはものすごく長い時間に感じられ、もうダメだ、このまま流されて死んでしまうかもしれないと思った。その時、マサヒコという力強い声が聞こえたのです。父の声でした。その瞬間、助かった。不安と恐怖で冷え切っていた体の奥底から熱い喜びの渦が湧き起こってきました。お父さんは見つけてくれた。大勢の人のごった返す広い海の中からちゃんと見つけ出してくれたんだ。もう大丈夫だって、お父さんが僕たちを見つけ出してくれたんだから。その時に味わった大きくて確かな安心は、今思い出しても私の体を熱くしてくれます。あれから何十年も経って大人になった今なら、あの時の父の気持ちを想像することができます。というのも、父親になった私自身も大勢の人たちが行き交う大きな町で幼子を見失い、必死になって探し回ったことがあるからです。どんなに丁寧に言い聞かせていたとしても、これ以上できないくらいの細心の注意を払っていたとしても、子供が迷子になってしまったら、責任は私にあります。3歳の娘を探し出すまでの時間は、それまでに経験したどんな時よりも、長く、恐ろしく、不安で、文字通り生きた心地がしませんでした。決して大げさではなく、永遠と感じるほどの途方もない長さでした。羊の飼い主の話から、私の迷子をめぐる思い出の話になってしまいましたが、私は一匹の羊を見失ったときに、迷わずその羊を探し回るこのお話の羊飼いも、あの時の父と一緒になったのではないかと思うのです。あの時の父の選択の中に、私を見捨てることなどあるはずがありません。なぜなら、私は父の子供だからです。羊の飼い主も同じです。自分の子供のように、迷子になってしまった羊のことを愛していたのです。このお話の飼い主が、見失ってしまった羊を探すことを諦めなかったのは、見失われてしまったこの羊が他の羊よりも優れていたからではありません。もちろんこの見失われた羊が他の羊たちよりも役に立つからでもありません。そうではなくて、むしろその逆で、必死にみんなに追いつこう、合わせようとしてもできなかった賭け、荒野の中で一人道に迷ってしまう、その弱さをこそ、この羊の飼い主は愛しているのです。 この見失われてしまった一匹の羊は、この羊でなければならないのです。決して他の羊では取り替えは効かないのです。そのかけがえのなさを羊の飼い主は愛しているのです。恐ろしい穴野で飼い主に見失われてしまった羊は、たとえ一匹だったとしてももったいない。たとえ一匹だとしてももったいない。というような、損得で判断されたのではなくて、そうではなくて、弱くて小さくされた一匹の羊。この世界にたった一匹しかいない、かけがえのない、そのかけがえのないたった一匹の羊だからこそ、穴の中から探し出され、見つけ出されたのです。そしてこの、さらにこの例え話が、徴税人や罪人と呼ばれる人、ファリサイ派や立法学者など、様々な立場、境遇の一人一人が一緒にいるところでイエスによって語られたことを考えると、私はこの羊飼いが、羊の飼い主が、私たち人間や生き物すべての命を生み出し作り出してくださった方に思えてならないのです。私たちが行く先を見失い、道に迷って、不安と絶望の中をさまよい歩くとき、どんなことがあっても私たちを絶対に見捨てることなく、必ず見つけ出してくださる方、その方こそが、イエスが私たちに指し示してくださっている、私たちの命の作り主なのです。お祈りいたします。愛する神様、今日もあなたの恵みによってここに集い、皆さんと共にあなたを賛美し祈り、御言葉に耳を澄ます、礼拝を持てますことを心より感謝いたします。あなたに慰められ励まされて始められ力を与えられて始めた一週間でしたのに、日々の出来事に心をすり減らし余裕をなくし、人を思いやり助け合うことを忘れてしまう私たちを、そしてあなたが与え続けてくださる尽きせぬ恵みすらも気づくことができなくなってしまう私たちをどうぞお許しください。度重なる台風や大雨で体調や心の調子を崩してしまわれた方や、病気や怪我で大変な苦しみを負われている方、大きな不安の中におられるお一人お一人をどうかどうか癒してください。またご家族や友人などかけがえのない人を看病されている方と、病床におられるお一人お一人にあなたの尽きることのない慰めと励ましをお与えください。大切な方を亡くしてしまい今なお悲しみと寂しさに覆われている方に慰めをお与えください。人間関係に苦しんでキリキリとした痛みを抱えている人、 一人ぼっちにされ、孤独と不安、絶望の中にいるお一人お一人を、どうか、どうかあなたが助けてください。何十年も溢れることがなかった川が氾濫してしまうような大雨の中でさえ、住所を持たないという理由で避難所にすらいられてもらえなかった方がいます。神様、どうかあなたのお力によって、今苦しんでいる人と共に泣き、共に苦しむことのできるようにしてください。私たちを聖霊に満たし、お守りください。この小さき祈り、尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。